こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストはマナエさんです。イエーイ、よろしくお願いします。
お願いします。マナエ
さんはですね、3ヶ月ぐらい前に1回多分ご連絡して、なんかちょうどその前後にインターナショナルウィメンズデー の, あのイベントがあって、それに登壇されてるのを見て、あ、どういう方なのかなと思ってツイッターを見に行ったら、ですね、おそらくポッドキャストを結構聞いてらっしゃるあのこのバックグラウンドレディオだけじゃなくてポッドキャストというものを結構聞いてる方っぽいっていうところで気になってですね、で私もあの大好きなオーバーザサンというポッドキャストがありまして、ジェンスーさんと堀美香さんのポッドキャストなんですけど、そのリスナーだっていうことがツイッターを見てて、あもしやってなって、これはご助会員、あ、ご助会員っていうのはそのオーバーザサンのリスナーの呼び方なんですけど、ご助会員かつエンジニアの方はお話聞かなきゃと思ってそれでお声掛けさせていただきました
すごい、じゃあオーバーザさんが決め手だったんですね。
そうそうそう。いいよ、待って。ご助会員だと思って。
ああ、そう
そうそうそう。
だったんですね。
そうなんです。そう。で、なんかその、登壇されてるイベントの関連とかでいくつかそのブログとかも上げてらっしゃって、でそれを拝見したら、まあ、エンジニアさんで今働いてらっしゃるけど、まあ、業界は一緒か、異業種転職もされてるのかなっていうところで、ちょっとその辺も気になるなと思ってお声掛けさせていただきました、うん、はい、
よろしく
お願いします。
お願いします。
まずですね、簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、マナエと申します。もともエンジニアとして働き始めたのは去年の暮れからなんですけど、その前はウェブデザイナー兼ウェブディレクター兼小さなウェブ制作会社の何でも屋さんみたいなことを数年間やってて、うんうん、でその前はものづくりのアッパレものづくりなんて言ったら、ものづくりのベンチャーみたいなところで働きながら、デザインの勉強をするために夜間の学校に通ったりして行ったりしました。
なるほど。
っていう、なんか、転々としてきて、ちょっと今エンジニアをやっている、まだ駆け出しっていう感じのエンジニアです。うんうん、はい。
ありがとうございます。でですね、マナエさん、その、最初、ウェブ、ん?ものづくりのベンチャーで、なんか言える範囲でリアルなものですか、うん、リアルなものっていう雑貨とかそういうこと。
あ、そんな感じです、そんな感じです。
へえ。でそこにじゃ入った時点ではデザイナーさんではないってことですか。
デザイナーではなかったですね。
最初はじゃあ何として採用されたんだろう。そこは、
まあ、リアルな店舗がある企業だったので、まあ、販売もやるし、その後はこう、まあ、ベンチャーだったので、販売もやりつつ、こう、いろんなことを、なんだろう、こう、どこまで言えるのかな、
まあ、広告宣伝とかそういうことですかね、うん、とかもやるし、販売もやるし、とか、なのかな。
あ、そうですね。あとはなんか、
うんうんうん、
プロダクト、お客様をこう、店舗に呼んで、こう、イベント、ものづくりのイベントをやったりとか、あとは、こう、実際にものを作っている職人が海外にいるんですけど、その職人たちを日本に呼んで、そのプロダクトを買ってくださってるお客様とこう、一堂に会すというか、ものづくり、そうなんですよ。なかなかないですよね。なんかそういうイベントを企画したりとか、
うんうんうん、
するような感じで採用されてました、はい、
へえ。でそこにいる間にデザインの勉強ってその独学的なことですか、会社の研修的なこと。
そこにいる間に最初は独学でいられを使い始めたんですけど、もっとやりたいなと思って、雇用形態ちょっとアルバイトに変えてもらって、で夜間で デザインの学校に2年通ったんですよね。
おお、すごい。
そうなんです。なんかデッサンの入試とかもあるような学校で。
本当にデザイナーというか、まあ、ちゃんと基礎からやるところってことですね。
そうですね。グラフィック、どっちかっていうとグラフィック寄りの学校でした。
へえ。じゃあそこの会社の次は、まあね、学校にも行ったし、デザイナーとして仕事をしようってなりますよね。
そうですね。
転職活動みたいな感じですか？
そう、ただその時ちょうどコロナ。
ああ、そういうことか。
コロナ。そう。だったのもあって、で、在学中からウェブ制作の会社でアルバイトしてたので、
うん、
まあそのまま、
うん
うん、すぐそこに入ったわけじゃないんですけど、ちょっとまあ紆余曲折ありつつそこに入ったみたいな感じで、
うん、
デザイナーとして、そうですね、そこは入社しました。うん、
なるほど。だから、それはいわゆるウェブデザイナーみたいな感じですか？
そうですね。
やってたこととしては。うん、そうすると、じゃあまあお仕事としてウェブ業界に入ったのはそこが初って感じです？
そう
ですね。あ、まあでも大学の時バイトしてるか、から そこでまあやってるっちゃやってる。
大学の時のバイトはでも全然関係ないです。あ、今在学中って言ったのは、
あ、在学中って言ったのは専門学校のってことね。今時系列があれどういうことだろう、一回大学でバイトした後辞めたんだっけみたいになってたけど、あ、そういうことですね。通ってたデザイナー学校に行ってる間に行ってたところっていうことですね。なるほどなるほど。で、ウェブ業界に入り、
はい、
でデザイナーの仕事をして、で、まあ、ディレクションみたいなことをしてっていう感じですかね。
そうですね。
なんかそこからエンジニアへ結構飛躍がある気がするけど。
確か
に。そう、
まあ、いろいろ理由はあったんですけど、一つはその自分のスキルを高めていきたいなって思った時に、ちょっとコーディングとかがもっとできるようになった方がいいかなと思って、コーディングの勉強し始めたら面白かったっていうのと、あとはちょうどその時期に、多分このポッドキャストの過去回にも出てると思うんですけど、ゆかさん増田ゆかさん、
うん、はい、
のノートを見て、
へえ、
ゆかさん今海外で働かれてるじゃないですか。海外で
働かれてますね。
そうそうそうそう。で、私も大学生の時海外いたことがあって、もし、ウェブデザイナーを、専門学校出た後にウェブデザイナーを選んだのも、もし、1ミリでも海外に行ける可能性があればみたいな、ちょっとそういう気持ちがあったので、あったところで、こう、ゆかさんのノートを見て、
へぇー、もしかしたら、
そうなんです。そう。ゆかさんのノートを見て、ちょっと勉強してみようって思ったんですよ。だから結構ゆかさんのノートを。
ゆかさん、そうなんだ。すごい。
そう。で、そこからゆかさん、今、コミュニティやってはるんですけど、そのコミュニティにも入って。
あ、そうなんですね。なんと。
そうなんです。勉強を始めたっていう、プログラミングの勉強を独学で始めたっていうのが、
最初でした。そうだったんですね。いや、なんかこの、ウェブデザイナーってキャリアに、まあ、どういう方向で進んでいくのかみたいなのが多分いろいろ選択肢があって、まあ、グラフィックの学校に行ってたんであればどっちかっていうとその、まあ、グラフィック寄りに行くのかとか情報設計寄りに行くのかとか、まあ、今だと UI 設計者になるとかいろんなルートがあると思うんですけど、あ、なるほど。そこでそのフロントのコーディングみたいなところに行くようになりつつ、ゆかさんのお話とかもあってエンジニアとしてやっていくのもありなんだなみたいな選択肢に気づいたみたいな感じなんですかね。
そうです。もう私のこの もうしっちゃかめっちゃかな、綺麗。この数年間をそんなに綺麗にま
全
とめ
然。
てくれる人が。すごい。
いや、てか、
そうです、そう
超
です。
すごくないですか？それ、その、ブログっていうか、ノートかな？その、ポスト見なかったら、そう思わなかったかもしれないし、
い
ね。
やー、全然思わなかったかもしれないって
う
ことは全然あ
ん。
り得ますね。
そうですよね。ずっとその、まあ、ウェブデザイナーなり、ディレクターなりの道を極めようみたいな方向に行ってたかもしれないし、ね、なんか、コード書くことを勉強しようみたいになんなかったかもしれないし、いやー、やっぱり発信することっていうのは重要だなって今、すごいしみじみと感じました。すごいね
そうなんですよね。なん
ー。
か、本当は大学出た後にすぐ海外行きたかったんですけど、で、その時に、なんか、その時に、ただどうやって出たらいいかわからなくて、で、結局、なんかずるずるとって言い方良くないですけど、今に 至る。ですけど、やっぱりそういうふうにこう誰かが発信してくれて、こういう道もあるって分かると、もうちょっとじゃあそっち行ってみようかなって思えたりとかしますよね、本当に。
すげえ。でもなんかその、大学の時とかに、例えばまずデザインはそもそも勉強はされてなかったわけですよね、大学生の時には。専攻
そう
は
で
何
す
だったか
ね。
聞いてもいいですか？
はい、文学部の、フランス語、なんて言ったらいいのかな、フランス、名前だけ言うとフランス語文学学科みたいな感じ
全
の
然デ
と
ザインで
ころ
も
で
ないし、エンジニアリングでもなかったです。
す。
それだから、まあフランス語をだから学問として学習するっていう感じ。まあでも文学だからフランスの文学を学習するっていう感じですかね。研究するっていうか。
そうですね。ちょっと変わってる学科で、フランス語圏ってフランス以外にもいろんなところにフランス語圏があるんですけど、そのフランス語圏の、まあ、文学でもいいし、文化とか、まあ、政治、社会みたいな、こういろんな視点からフランス語圏をこう研究する学科だったので、やることは文学でもいいし、なんか音楽とかやってる。音楽の研究とかやってる子もいたりとか、なんかそのあたりはこう、好きなことをできるところで、私は割と政治とかなんか社会に興味があった、あって、最終的にはこう、文学と政治の関わりみたいなことで卒論を書いた記憶がうっすらとあります。
そうすると、じゃあ、まあ、学校でもフランス語もやりますよね、多分。
そうですね。
や
フ
る
ラ
ん
ン
だっ
ス語
た
もやっ
ら。
て、フランスに1年留学したりしてました。
英語もフランス語も両方やるとかなんですか？そういう学問だと。フランス語の方が重点的にやるのかしら。
英語も、そうですね。学科的にはでもやっぱフランス語をやらないといけない学科ではありまして。英語はまあ、やりたい人はどうぞっていう感じで
え、
した。
まなえさん的にはどっちが得意ですか？
もう今はフランス語の方がまだ
へえ、
できる。
すげえ。そうなんですね。それは子供の時とかになんかフランス語圏の何かとか、フランス語の何か映画とかを見たとか、そういうのがきっかけだったりするんですか？
それはですね、子供の頃は、なんだろうな、子供の頃に特になんかその原因とかはなかったんですけど、ちょうど大学の専攻を選ぶタイミングで、フランスの映画、アメリっていうフランスの映画が、
もちろんもち
もう
ろ
あれがちょうど流行ってる時期だったんですよね。で、
ん。ああ、なるほ
そ
ど
れ見
ね。
て、で、もともと私は社会学をやりたかったっていうのも、社会学をやりたかったんですけど、まあ、フランス語のその学科に行けば、社会学的なこともできるし、フランス語も 勉強できるっていう、なんか一石二鳥じゃんっていう
確かに
気持ちで選んだって感じでした。
なるほどな。でその時はなんか留学したいとか、なんか海外で仕事したいみたいな気持ちは大学入る時点ではあったんですか？
大学入る時点ではそんなに、そうですね、ちょっとだけあったかな。で、まあ、学部選んで留学したりとか、在学中にいろんな国に行ったりするうちに、海外行きたいなっていうふうにより強く思うようになったっていう感じでした。
なるほど、なるほど。なんか子供の時ってその外国語みたいなものへの抵抗はあんまなかった感じですか？例えば中高の時に英語の授業とかあったと思うんですけど。
そうですね。英語、多分国語と英語はめっちゃでき、国語と英語と社会か、めっちゃできる土文系だったので。
へえ。
英語、まあ好きでしたし、あとは親が子供の頃に英会話教室とか通わせてくれ、ちょっとだけ通わせてくれてたので、英語自体は割と好きでしたね。
そっかそっか。じゃあまあなんか小学校とかかな、英会話とか教室とか行くとしたら、その前からとかですかね。そうですね、
小学校ぐらいかな。
で行って、だからなんかあんま苦手意識みたいのはないみたいな感じで大きくなってった感じですかね。
そうですね、そうですね。あとは高校、大学ぐらいの時に海外ドラマにハマり始めて。
はいはいはい。何ですか？
あ、グリーってわかります？
おー、わかりますよ、もちろん。
あ、
そりゃ確かに。
ちょうどなんか大学生ぐらいの時に NHK でやってたので。
はいはいはい。あ、そっか、確かにね。そっか。あれ、あの時さ、でも英語だっけ、吹き替えじゃなかった、あれどうだったっけ、 NHK で。
NHK で吹き替えで見て、でも、結局 NHK ってあれシーズン途中までしかやってくれなかったんですよ。はいはいはい、で、私田舎の育ちなんですけど、チャリで15分ぐらいのレンタルビデオショップまでこう、毎回行って、その残りのシーズンは全部 DVD とかで見たので、多分英語で見た気がします。
そっか、じゃあ入りは地上波で見たけど、気になって、あとは英語で見たみたいな。
そうそうそうそう。
でも確かにグリーハマってたらなんかそのなんか憧れるかもしんない。わかる気がする。確かにな。でもそれでアメリカ行こうはなんなくて、フランス語に行ったのがちょっとおもろいですね。そこアメリのパワーだったのかな。
いや、もうアメリがもうかい、アメリにハマりすぎて、ああいう髪型にしたいって、すごく思って憧れてました。
していいじゃないですか。してください、むしろ。
ちょっと、まあね、似合うかなと思って、やっぱり踊れる
人は。難易度高いよね。
そう、そうなんですよ。
あれは結構難易度高い。確かに。そうね。そうそう。いやでも憧れるっていうか、まあ確かにそれはすごいわかる気がする。めっちゃ見るもんな。
いまだに見ます。
クレームビリュレを見たら思い出す。
スプーンで叩かないとです。
そうそうそう。だってなんか写真のさ、なんだっけ、照明写真機とかを見ても思い出すし。そうそうそう。そういうのでね、街中で暮らしててもね、ふと思う時ありますよね。そう、そっか。だからでもその子供の時、その国語と英語と、まあ、社会好きな土文系ってことは、本とか読書とかが好きな子だったって感じですか？
あ、もう大好きでした。
はい。小さい時は。
そうですね。今思うとすごい迷惑なんですけど、ハリーポッターがすごい好きで、ハリーポッターの4巻が発売された時に、
はいはいはい、
初めて家族にこう、本屋さんで予約して買ってもらって、 って、うん、もう面白くて、うん、学校なんて行ってる場合じゃないと思って、うん、こう、なんですか、集団登校をみんなでするじゃないですか。その間もずっと読んでて、道歩きながら読んでる小学生みたいな。車運転してる人からしたらね、もうめっちゃ迷惑ですよね。
めっちゃわかるし、やってた。私そういう、もうそういう子でした。もう行き帰り二宮金次郎みたいな感じで本読みながら歩いてた。危ないよね。そうそう、今子供がそれやってたらすげえ怒ると思うけど。
そうなんですよ。そういう子供
で危ないよって言っちゃうと思うけど、やってた。そうなんだよね。
やっちゃいますよね。やっぱ
やっちゃいますね。そうだ、炎のゴブレットが4巻ですね。
そうです、そうです。2冊組でアズカバンが面白すぎて、
うんうんうんうん、
でゴブレット4巻どうなるんだろうと思って、
うんうん、
なんかもう発売日いつってすごい家族に聞いてた、
うん、
記憶があります。
そうだった、はい、本当出るたびにね、本屋さんにね、いつ発売書かれて、出たって、うん、予約してって感じでしたよね、
うん、
いやー、それはハマるよね。これ、え、原書で読みたいみたいにはなんなかったですか、英語で。
あー、なんかその頃はそれが原書であるっていう、
うん、
なんか原書で、原書の存在を、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、あ、それは現象あるよなって今思うと思うんですけど。
確かに。
なんかその時はそういう考えに至らなくて。
ああ、でもそうかもね。
そうかも。そうなんですよ。
小学校とかね。そうかも。そうだよね。この目の前にある本が、もう自分が読んでる本で、それ以外にあるって考えがないかも。確かに。
うん、そうなんですよね。
そっか、面白い。映画はその時もうやってたかな。まだやってないかな。
あ、でもやってたんじゃないかな。なんかハーマイオニーの喋り方を真似してた記憶があるんですよ、うん、小学生の時。
え、どういうこと？日本語で？英語で？
あ、日本語でかな。
日本語で？
多分。
吹き替えの。
そうそうそうそう。
かわいい。
だからレビーオンサーよみたいなあるじゃないですか。あ、
はいはいはいはい。確かに。めっちゃ可愛いな、それ。小学校で真似してるの。
いや、
通じたかな、周りの子に。
ちょっと通じてなかったかもしれない。今思うとすごい恥ずかしい。
そっか、うん、なんかその時もなんか多分ロンドン行きたいとかっていうより、ハリーポッターのところ行きたいみたいな、なんかあったかもしれないけど、なんかまだ多分ふわっとしてる感じですよね、小学校とかだと。
そう、なんかそれがロンドンと結びつかないし、なんかロンドンが、うん、私なんか父親が、うん、仕事留学かなんかでロンドン行ったりとかしてる時期があって、
うんうんうん
うん、なんか場所としては認知していたけど、うん、それとハリーポッターがつながってなかったりとか、なんかいろいろこう、まだ世の中が点でしか存在しない段階でした。
だからロンドンに行ってあそこを見たいとか、多分ロケ地みたいな概念もないもんね。ロケ地とか舞台みたいな概念も多分なくて、なんかあの9と4分の3番線に行きたいとかはあるけど、それがどこにあるのかまではあんまり思い立ってないみたいな。
そうそうそうそう、
そういう感じだったかもしれない。
そうでした。
いいですね。日本の文学も読んでました？ジュニア小説とか子供向けの本とかも
読んでました。読んでましたね。日本のやつだと、うんうん、なんか図書館で青い鳥文庫でしたっけ。
ある
ありますね。
あるあるあるあるあるある。
あれとか青い鳥文庫、
うんうん、
そうとか電撃文庫。
いや、ね、はいはいはいはい、はい、オタクを育ててる電撃文庫ですね。
当時多分木の旅とかの伝説期。
そうかも。そうかも。
そう、
大鳥文庫が今風になってるんでちょっとびっくりしちゃった今。
でもこれ若おかみは小学生とか読んでた。
そうなんだ。
読んでました。うん、これこれ、
ね、これこれ
ちょっと今バナーに
今見るとめっちゃなんかアニメみたいになってて、そっかってなっちゃった。まあ若おかみはアニメにもなったけど ね、
そうね、確かにすごいアニメ感すごいですね。
ね、クレヨン王国とかだったの私子供の時ものすごい太古の昔の話をしました今。あ、でも今もあるはあるんだ。結構ちっちゃい子っていうか割と低学年とかぐらいで読めるやつあった気がするけど、なんか、
うんうんうん、
記憶がだいぶ曖昧ですけど、電撃文庫はもう結構オタクの入り口に立ってませんか。それはもう
立ってましたね。やっぱり小学校高学年ぐらいから、
うんうん、
多分ジャンプナルトか、うん、金色のガッシュベルから入ってだんだんこう、はいはい、漫画とかアニメ見るようになって、
うんうん、
で多分電撃を読むようになった記憶があります。
うん、だからラノベっていう言葉が出だして、
うん、
ちょっと経ったぐらいかもしれないですね。そうすると
昨日のためとか。そうですね、そうですね、本当それぐらいだと思う。今みたいになんか電撃って言って、うん、みんなわかる感じじゃなかった気がします、
う
ん
う
ん、
そう多分、うん、ラノベが出だしたぐらいな気が。ラノベって言葉がライトノベルって言葉が出だした、うんうん、コロっていう感じかもしれないですね。それでちょっとずつヒット作が出てきてみたいな、うん、なんか漫画の延長にある小説みたいなやつがだんだん出てきて、うん、みたいな感じかもしれないですね。まあそら読むよね。一番ハマってたのは何ですか？覚えてるのありますか？
小説縛りですか？
何でもいいです。漫画でも小説でも。
一番ハマ
った、以外に
難しいけど一番ハマってたのはやっぱりガンダムシードだと思います。
あー、そういうこと。その世代だ
そう
そういうことか。もう
これ言うと多分世代がバレバレですよね。キノタビとガンダムシードってもう、
うん、
個人サイト全盛期時代って感じ。
そう、あ、だからその時って、
うん、
パソコンはありました？お家に。
なんかありました。こう仕事用、うんうん、親の仕事用だったのか何だったのかよくは今でも分かんないんですけど、
うんうん、
なんかある日突然大きな箱が家にやってきたみたいな感じで一応ありました、うん、
そうするとそれはなんか子供も使っていいやつでした？マナエさんが触ってもいいやつ見たりしても。インターネットもだからもうあったはあったと思うんだけど、繋がってはいたかな。
インターネットは一応見れて、
うん、
でただ親がそんなにこうパソコンに詳しくないのに買っちゃったみたいな
タイプ
だったので、ね、うんうん、こう、うまく、なんですかね、結構厳し、だから厳し、だからこその厳しいか、厳しいというか、なんか分かってたら結構、
うん、
あ、そうそうそう、分かってたら多分この範囲だったらやっていいよって分かるじゃないですか。こういうことはやっちゃダメとか、
うん、
説明できると思うんですけど、多分親がそんなに詳しくないから、それも説明できないっていう。なんか、よくわかんない運用をされてました。あんまルールとかなかった。
そう、だから多分タイミング的には本当その個人サイトというか、うん、まあ二次創作みたいなものとかの、うんうん、なんか、まあ、絵師って言葉が当時あったかわかんないですけど、ね、がいっぱいあったと思うんだけど、それには自由にアクセスはできた感じですか？微妙な感じ？
あ、もうアクセスしまくっていました。
あ、じゃあ、それは、あの、親御さん的には、あの、 この時間はダメみたいな感じなのかな、なんか何時だから何時並びていいよみたいな感じだったのかな。
そうですね。あとはまあ成績、学校の成績とかがこう落ちなければみたいな感じだったと思います。あんまり具体的に覚えてないんですけど、なんか厳しかったのは覚えてるんですよね。
そっか、でも見たいもんね、うん、
いや、そうなんですよ。見たいし、あのちょうどお絵かき、うんうん、お絵かき掲示板えちゃあ、そうとかが、えちゃとか憧れるじゃないですか、やっぱり。
憧れますよね。
そう。
いるんだよね。えちゃでめっちゃうまい人いるんだよね。
なんか、どうやって書いてるんだろうみたいな。
そう。いる。憧れますよね。
憧れました。
見てたけど、学校では見てないです。うん、見れるなんかパソコン教室、パソコン室とかあったりはしなかったですか？
あ、技術の時間みたいなのが、
うん、出た。
小学生の時にあったけど、
はいはい、
対してやっぱ学校だからそんなね、うん、あのサイトとか多分見れなかった気がして、
なんであんまりベーシックとかかな、当時だと授業って言っても、そんなに何もやらされてないですよね、多分。
記憶にないぐらいなので
じゃあ学校はそんなにそのパソコン教育みたいのをやってたタイミングではないって感じですね。
そうですね、だと思います。まだ先生たちもよく分かってなかったんじゃないかなって気がしますね、確かに。
でも自分でさ、その家で、まあ、勝手サイトというか、勝手サイトは携帯のサイトの呼び方だからちょっと違うけどまあなんかそのいろんな絵のさ、イラストとかの見てたら自分で作りたくなったりとかしなかったですか、ホームページとか。
作ってました。なので
来たイエーイ、作ってますよね
ますよね
それは作りますよねでも何で作る、何、なんかそのツールとかソフトとかで作ってました？ホームページビルダー的な、
なんかあんまりそれこそ詳しくなかったので、
うん、うんうんうん、
で、あんまり詳しくないながらに頑張って調べて作ってて、今思うと何使ってたか全然思い出せない
。なんだ、HTML 書いてたのかな。ああ
、なんかゼロから自分で作るやつではなくて、ちょっとカスタムできる、なのでなんか HTML の中に CSS 書いてた記憶はあるんですよ。でもなんかそれぐらいのカスタム幅でできる、サイト、の作り方でやってた記憶があります。ふわっとしている。
魔法のアイランドかもね。魔法
のアイランド。あ、でもそうな気がする。
か、あとは全略、プロフ。
あ、全略。
でもなんかオタク多分どっちかっていうと、オタクって言っちゃったけど、オタクどっちかっていうと魔法のアイランド寄りですよね。なんか多分。
なんか全略は
もうちょっとリアル寄りというか、
そうめっちゃわかります
ね。
アイランドの名前出てくる人大体オタクやろって感じが、
そうなんかその現実世界とのなんていうの、こうリンク度みたいので、なんかクラスの友達と共有できるかできないかみたいな話で言うと、多分全略プロフは多分してるんですよ、クラスの友達とかと。プリクラとかわかんないけど、なんか貼ったりとか、
分かる、
プリクラ貼ったりっていうか、何らかの方法でやってたかもしれないけど、魔法のアイランドはクラスの友達とあんまり共有できない気がする無理
もう限られた、なんか同じ、なんで同じオタク仲間しか共有できない感じでしたよね。
そうだから、でもこれは魔法のアイランドってなんか基本携帯でガラケーでやる てたような気がするんですけど、それパソコンでやってた感じですかね。でも CSS 書いたりするからパソコンかな。
でもサイト、私 CSS 頑張ってガラケーで書いてた時もあった気がします、
うん、すげえ。あって言っても多分あれだよね、テキストカラーイコールなんちゃら、
あ、そうそう
とかブリンク、うん、すらブリンクみたいな、
そうそうそう。
そう、確かに。でも今思ったらめっちゃすごくないですか、あれガラケーでタグ手打ちしてたっていうことだもんね。
そうそうなんですよ、すごい、
すごい情熱がないとできない。確かに
そうだわ。頑張ってこう、私文章書いてた、字書きだったんですけど、う
ん、出た。
あの当時なんか文章の一番最後のポエムみたいなのを色変えるみたいなのが流行ってて、
あーめっちゃわかる。めっちゃわかる。
あれを頑張って CSS でこう、この色がいいかなってやってた。
いや、てかガラケーでやるって本当に半端ない。今思えば、でもみんなやってたっていうか、オタクはやってたと思うけど、いやそうだよな、確かに
パソコンで、今思うとなんでパソコンでやらなかったのかなっていうのはちょっと思いますけど、
マホンアイランドログインできたのかな、パソコンで。その当時、今はもちろんできると思うけど、なんか確かになんかそう思ったこともなかったかもしれない。なんかガラケーでやるもんだと思ってたかもしれない。やばい、そうだよな。それはもうだ、ガラケー持ってるってことはもう中学生ぐらいって感じですかね、うん、
そうですね、中学生とかだったと思います、うんうんうん、はい。
携帯なんかパカパカだったとか覚えてます？
初代がパカパカで、初代がなんかうちドコモだったんですけど、うんうん、オレンジ色のパカパカで、で二代目が、あの、うん、シャカってこう、なんていうかな、パカパカしない？スライドするやつ？
あった！わかる気がする、それ。そう。スライドするのわかる。
そう、スライドするのかっこいいと思って、スライドで、あの、頑張って魔法のアイランドで
、文
章打ってた。
スライドするのあった。
ありましたよね。
そう。
これじゃないかな。なんか今右端。あ、そう。この黒のやつ。
こういうやつだよね。
これ。
はいはい。やばい。あ、そうだ。
これ今ガチャガチャであるんだ。すごい。
ガチャガチャであるんだ。衝撃。
え、欲しいな。
やばい。P02A です。
うわ
あ。やばい。
懐かしい。
いや多分今見たら画面のサイズとかめちゃくちゃちっちゃく感じるんだろうな。よくね、そんなところで画面もちっちゃいし字もちっちゃいしみたいなところで本当によく、まあ言うたらコーディングしてるじゃないですか、
それ
。
確かに最初のコーディング体験ですね。で
そうそうそう、情熱がすごい。いやだって字書くのとかだって結構な分量多分書いてるじゃないですか、小説とかを書き出すと。それをこのまあキーボードっていうかなんていうかみたいなやつで書いてたんだもんね。
すごいですよね。
今思えばやっぱりオタクの情熱はあのなんか超えますね、いろんなそういう壁を。
そうですね、想定というかなんか普通みたいなところをね超えていきますよね。
そうそうそうそう、いやーこれは中学時代はそこですね。
うーん、いやー懐かしい。
そうだからまあ初めてその、まあ、大学出て、まあ、就職して、うん、で専門行って、うん、専門中にバイトして、
うん、
まあ何らかのそのウェブのコーディングというかを触った時も初見じゃないって感じですよね、うん、だからうっすら知ってる、
うん、そうそうそうそう、なんかそれこそあのガンダムで、
うん、
なんか特別な能力を持つ2人が出会った時にこうキュピーンってなるじゃないですか、なんかあの感じ、あれこれ知ってるみたいな。 過去の記憶がこう、蘇ってきて、ああ、ガラケーで売ってたみたいな感じ。
やばい。HREF 知ってるみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
スラッシュで閉じるのも私は知っている。
あ、そうそうそう。なんか昔、あ、そういえばこのスラッシュが足りなくてなんかうまくできないな、うん、みたいな。やってたな、みたいな。
閉じタグの重要性を私は知っている、みたいな。
身をもって。
めっちゃおもろい。それなんか眠っていた記憶が呼び起こ、呼び、キュピーンって呼び起こされた。
完全に忘れてたんですよ、それまで。なんか忘れてたっていうか。
めちゃくちゃおもろい。
もう今ってそんななんか個人サイトじゃなくてあるじゃないですか、うん、いろいろ。だから、うんうん、
ブログとかもね。
あんまり、うん、そうそうそうそう。なのになんか、それでもう完全に忘れ去られてた、こう、記憶がキュピーンってなったんですよ。
はぁ。いやでもそれ、本当に重要だなと思ってて、うん、初見じゃないっていうか、うんうん、本当知ってるから、なんか、何にも知らないことをやるのってやっぱ大変じゃないですか。でもなんかさっきのその子供の時英会話やってたからあんまり抵抗ないみたいな感じでなんかこの HTML なり CSS なりをうっすら触っていたことがある基礎教養みたいな感じで多分やってたからだからあの分からなくはないっていうかなんか全部は分からないが読めるぞみたいな
そうそうそう前世の記憶が蘇ってくるみたいな。
やばい。めちゃめちゃおもろい。それってありますよね。やっぱ
ありますありました。
アイランド的なものは偉大ですね。
いやこれ多分本当に
ピンポイントの世代なんですよ。この手でタグを書いたりするのが基礎教養だった世代って。多分めちゃめちゃ少なくてでこれより前だとそもそもそのサービスがないからやるんだったら本当に一から全部自分で HTML 書くみたいになっちゃうしもっと前だと HTML がないしで、
うん、
その後だともうブログとかのサービスがあるからそこまで凝ったカスタマイズしなくても割と実現しちゃうんですよね、うん、SNS が出てきてからは多分、
うん、
だからこの隙間世代だけが読めるってなるっていう
なんかそれこそあの前出てたパンさんとこの間対面で会ったりとかパンさん割と関わりあるんですけど
なんか
そういう話すごいします。多分同じ世代なので
確かに
同じ時代を生き抜いた同士みたいな
そうそうそうこの時代のオタクが共有しているなんか記憶があるみたいな
そうそうそう、ね、なんか夢ハッシュ、ん？なんだっけ？あの、夢小説の、
あ、うん、
シャープネームとか。
やばい。
ちょっとなんか暗号みたいな。
ああ。いやー、ありますね。でも、それで中学、まあ、高校と進んで、高校の時も、その後、自分のウェブサイトみたいな、まあ、ウェブサイトって言葉かな、ホームペみたいのは維持してたんですかね、うん、それともなんか別のことにハマっていった感じですか。
高校は、吹奏楽やってたんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと強い学校に行ってしまってて、だから360日ぐらい部活してたから、
いやそうなっちゃうんだよね。
もう、あの、制服以外の服持ってなかったんですよね。
今日
着る機会がないから。本当にな、何も持ってなかった。
高校生活すべて吹奏楽部だ。
そう、部活、あの、体育祭とか文化祭もでき、うん、参加できないんですよ、あんまり。
そんなに
そう。
マジか。
そうです、本当に。何も学校行事に参加せず、うん、クラスでずっと寝てる人みたいな感じ。
なんか、本末転倒だよね、今思うと。なんか、部活とはみたいな。
そうそう、部活がメインみたいな感じ でやってたから、あんまりその時代に流行ってたジャンルには精通してないけど、ホームページは、持ってる時期もありました。
ちなみに吹奏楽部は楽器は何だったんですか、担当は。
高校はアルトサックスでした。
私はトロンボーンをやっているので、私も吹奏楽部もやってましたが、うちはそんな全然強いとこじゃなかったので、なんかもう全然緩かったですけど、周りのがっちりやってるところは大変だなぐらいの感じで見てたんですけど、そこまで大変とは。でも逆にさ、なんかその体育祭とかだったら、なんか演奏で応援とかさ、って駆り出されたりとかしそうですけどね。そうでもないのかな。そこす
最
らも
初の
超越してる。
更新、入場更新とかはやってたんですけど、大体、応援団っていうのが、学年、こう、なんていうのかな、学
縦
年
割り
ま
み
たい
たいな
で、
ね。
あって、で、クラスのみんなそこに行っちゃうんですよね。でも、応援団って、みんな、うち、体育祭が10月とかだったんですけど、もう8月の終わりからずっと応援団で、放課後練習してるんですよ。
もうなん
いろ
か
ん
す
な。
ごい練習さすじゃん、その格好なんだか。
そう。
す
だから
ご
全
いん
部、
だけど。
もう、なんです
そ
か
ん
ね、文武両道みたいな。
なに てかもう、なんか超越し、文武両道っていうか、すごいな。
なんですかね、なんかすごい、
か、
で、めっちゃ練習してて、で、そこにやっ
へえ。
ぱ吹奏楽部、そんな、やっぱ時間取れないから、入っていけなくて、結局、みんなが楽しそうに応援団してるのに入れないみたいな。だから部活のみんなで固まってるみたいな感じだったと思います。あんまり、部活やってる時に体育祭楽しかったみたいな記憶ないですよね。そう
で
なん
も
で
金賞以外は許されないんだみたいな。
す。そうなんです。
本当の金じゃないとダメなんだっていう。
金だし、
す
全国に行く金しか
げえ。
許されないみたいな。
ダメ金じゃない、ダメ金じゃダメだみたいな。そういうことなんだ。あ、ダメ金というのはですね、金は金賞なんだけど、全国大会に進めない金賞がダメ金であってますか？
合ってると思います。
いや、それでもガチすぎるな。それはもう本当に、そもそもそれ勉強してる暇もあるのみたいな、なんか。
もう、
ない
あ、
ん
で
だ。
も、クラスでずっと寝てた。
それなんか、それなんか受験勉強とかはいいのってなっちゃうけど。それ、すごいな。い
いやー、だから3、
やー。
高校3年の夏ぐらいまで、もう本当にもう学年の下から何番目？下から3番目とか4、多分そのレベルだったんですよ。で、あまりにも、もう練習も辛かったし、勉強もしないといけないっていう風になって、で、ちょっとやめて、高校の3年の夏から、ようやく私の高校生活が始まった。始まって、そこから勉強した。
すげえ短い高校生が
そこしか記
マ
憶
ジ
ないし、
か
そこで高校の友達作ったりとか、なんか初めて文化祭とか体育祭に参加したりとか。
す
なんか、
ごいですよ、それは。
青春ってこういう感じなのかなっていうのを半年だけ楽しんで終わりました。
グリーに出会ったのはその頃ですか？
グリーンはでも多分それこそやっぱ高校の3年間ってテレビも何にも見る時間なかったから、大学入ってからですね、グリーンは多分。
やべえ。本気の、すごいっすね。マジでなんか、 まあ日本のね吹奏楽はよく軍隊に例えられるし、実際成り立ちもそうなんでしょうがないんですけど、
ほぼ軍隊でした。
本当そうですね、それは、うん、でもその半年があってよかったかもしれない青春があってよかったじゃあアメリはでもその夏休み校に出会った感じなんですかね、そしたら。
そうですね、アメリも多分大学入ってからで、あ、
うん、
そうですね、で大学入って1年目はその専攻決まってないんですよ、うん、文学部っていう所属でしかなくて、
で基礎教養みたいなのをそれこそやるんだな。
そうですそうです。で1年目の時にあのアメリに出会ったりグリに出会ったり、なんか高校生活の中では出会えなかったこう広い世界そう未知との遭遇みたいなのがすごいいっぱいありました
でもまなえさん青春が来てよかったもう今なんかそういう気持ち本当にマジでね、
本当に
そうなんですよね指導者の皆さんは今どうお過ごしですか、今も変わんないのかな、わかんないけどさすがに令和は変わってると信じたいよ
いやーだって今私高校生だったらちょっとやっぱりやりますもんね、うん、いろいろちょっと録音とかなんだろう、ちょっとツイッターでステアカ作ってとか多分やると思う。そうそうい
や
ぐらいハードでした、
ねうん、それはそれはもう2年半よく耐え抜きました本当に
その分なんか外に出たいみたいな気持ちになった、
うんうん
うん、なって大学の時は海外に行ってた、うんうん、っていうか反応でした、うんうん、やっぱりその高校の。
あ、そうかも、確かに
そう、それをテーマにしてたのを今思い出しました。
だって制服しか持ってない2年半から新しい世界に行きたいってなるよ、そりゃそりゃそうだ
そう、
いや確かに。でまあ英語も抵抗なくやってきてたし、
うん、
でまあまずはその国語もねすごい得意だっただろうから、まず文系で大学入って、で入ってみたら、うん、あ、新しい世界がちょっと近づいてきてるみたいなこれは海外もあるんじゃないかみたいな感じで、うん、いやそれは結構なんかね今までの2年半からの反発じゃないけどそういうのが逆にパワーになってたかもしれないですよね。
そうですね、
なんかでもそう思うと全てが今のまなえさんに本当つながってるっていうか、
うん、
ね、その抑圧からの反発への海外と、あとそのデザインの勉強をしたけど子供の時っていうか、まあ中学ぐらいの時にはまあプリミティブな HTML、うん、CSS に触れた経験もありキュピンってつながって、
うん、
これは知らないことではないっていうのもエンジニアとして多分ね、なんかどうしようかなって迷ってる時に背中を押してくれたことでもあるだろうし、いやーでなんかその海外っていうことを気にしてるとまあなんかゆかさん の, そのポストとかを目に入ってきたりとかもあるし、まあでもそこで実際そのコミュニティに入るとか自分で勉強するとか、デザインもそうですし、そのエンジニアリングの勉強とかもそうだけど、自分でやってみようって思ってまず一歩踏み出してるっていうのがちゃんとそこがね、つながっているのが素晴らしいなって聞いていて思いました。
ありがとうございます。
おすすめのエンターテインメント作品をお伺いしてるんですけど、はい、まあ今聞いてる中でもいくつか作品名上がってきてますけど、まあ、それ以外にもなんか最近ハマってるものでもいいですし、はい、自分のライフタイムベストみたいのでもいいですし、なんかありますか？
2つあるんですけどいいですか？
お願いします、
はい、1つ目がこの秋から、劇団四季のミュージカルのとある演目が再演されるんですけれども、うんうん、それがウィキッドっていう名前のミュージカルで、それこそこう抑圧のただ中にいた高校生の時に初めて見たミュージカルがウィキッドで、
うん、そうなんだ
ミキット
や
も、
だ、
こう、
もう。
ミキットも、こう、なんですかね、抑圧に負けないというか、自由に、自由を求めて、こう、戦っていく人の話で、それが、しばらく劇団四季やってなかったんですけど、この秋から
お、
また再演するので、
そうなんです
ぜひ。
ね。やだ、もう泣
そう
き
なん
そう。
です。この曲、このミュージカルの曲、多分グリーの中でも出てきてました。
ああ、そうかもしんない。なるほど、なるほど。確かに、確か
そう
に。
なんです。ぜひ。
もう一個なんですか？
もう一個は、私アイドルが好きなんですけど、
なんですか？
ハロープロジェクト、
ああ
、私実はBTS も好きなんですけ ど、
本当ですか？
自民ペンです。
一旦置い とき
ち
ま
ょっ
し
と
ょ
待って、置いてきますね。
う。長くなるから置いときましょ
なんですけど、そう、これ話すと多分1時間もね、超えちゃうので、あれなんですけど、アンジュルムっていうハロープロジェクトのグループがいまして、この6月21日で、今現役のリーダーのたけちゃんが卒業しちゃうんですけど、
あ、そうなんだ。
そうなんです。ライブが、ライブ、多分ライブビューイングで映画館で見れると思うので、ぜひ、という感じです。
でも今まで聞いてきた中でアイドルの話特に出てはこなかった気もするけど、このアイドル文化を推し始めたのはいくつぐらいからなんですか？
もう、こうたどれば、多分、モーニング娘。とか、キンキキッズ？本当に、なんですかね。多分、キンキキッズのバックで、関ジャニ、当時関ジャニじゃないですけど、関ジャニとか、カトゥーンとかの世代のジュニアが踊ってた時期の、だから、私は小学校とか、もっと前かな？ぐらいの、モームスと、キンキキッズから、始まりました。アイドルは、実は。アイドル、推し道？
それこそ、高校の時とかはそうすると推しもいた感じですか？推しグループとかも。それすらもできないぐらいだったのかな。
そうですね。やっぱ CD を借りに行く時間も多分なかった
そ
か
こまで。はあ、押せるようになってよかっ
な？ で、
た。
そうですね。そういうことですね。
そういうことですね。押せない
慎
ほ
重に。
どの時間のなさはすごいですね。
もう、吹奏楽の曲しか聴いてなかったと思います、多
やばい。
分。
本当に それはもう本当にやばいですね。本当に今、まなえさんが健やかに押せていることを すごく安心しています。
ありがとうございます。
なんか告知しておきたいこととか宣伝しておきたいこととかありますか？
海外で働きたかったり、すでに海外で働かれてるエンジニアとかテック業界の女性のコミュニティがあるんですけど、そこで、私は毎月フェミニズムのブッククラブをやっているので、
わあ、素晴らしい。
そうなんです。なんか、一年ぐらいやっていて、もし海外に、で働くことに興味があったりとか、すでに海外で働いてる女性のエンジニアの方、女性とノンバイナリーのエンジニアの方がいればぜひ、という感じです。
ありがとうございます。ポートというコミュニティ、合ってますかね、ポートで。
合ってます。ありがとうございます。
なんで、
名
ポー
前
ト、
を忘れ
海外エンジニアとかで検索すると出てくると思いますし、あとこのバックグラウンドレディオの、エピソード26の詳細のところに、正由香さんのツイッターがあるので、ちょっとそれとかも参考にしていただけるといいかなと思います。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると、次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。 さよな
ありがとうござい
ら。
ました。